こちらの音声はベーシックスキル講座の音声です。今月のテーマは営業プロセス構築です。第1部は概要編。そもそも営業プロセスとは何なのか、なぜ不可欠なのかを解説しました。第2部はテンプレート編です。どのような営業プロセスが一般的なのか、こちらテンプレートとして使えますので、ぜひお見逃しなく、必ず聞いていただきたいと思います。第3部はカスタマージャーニー編です。営業の視点だけでプロセスを構築するというのはもうそういう時代ではありません。お客様の立場に立って物事を考えるためには、高度情報化時代にあったカスタマージャーニーというもの、これをしっかり理解する必要があります。第3部はカスタマージャーニー編です。それでは第1部の音声をお聞きください。どうぞ。皆さんこんにちは。営業プロセス構築講座概要編です。営業プロセス構築ということで、今回は営業プロセスを分解していって、どのようなプロセスを作ったら営業生産性上がるのか、営業目標が達成できるのか、こういうことについてお話をしていきたいと思います。で、この営業プロセス構築というのはいろんなことに関わってきます。まず最初にお伝えしておきますと、新人教育、新入社員が入ってきて、もしくは営業経験がない方が他の部署から移動してきて、これから営業職をやりますといった時に、まずこの営業プロセスがわからないと営業しようがありません。例えば料理で言うとレシピにちょっと似てると思ってください。違うんだけど、それぐらいのことだと思ってください。レシピがないということは、先輩の料理人を見ながらとにかく背中を見て技を盗むみたいな感じでしか、その料理を作る術分かりようがないですよね。例えば肉じゃがを作ります、カレーライスを作ります。全くわからない人って一体何から始めたらいいか分かりませんよね。先輩がやってるのを旗から見ていて学ぶというのは非常に効率が悪いですね。ですから最低限でも言語化しているだけで随分と早く習得できますよね。それと同じだと思ってください。で、この営業プロセス分かってないとマネジメントも本当にしづらくなります。ですからマネージャーの皆さん、必ず営業プロセス構築は押さえておいてください。そして一番皆さんに見ていただきたい他の教材があります。フィードバック講座です。3つ動画があります。特に上司が部下に対して何らかのフィードバックをするときには、プロセスを見ていかないといけないわけです。何かが終わってからそれが良かったか悪かったかっていうフィードバックをしても仕方がないということです。何らかの成果物を出す、何らかの目標を達成させる上でそのプロセスがあるわけです。それを実際に現場で見届ける、もしくは現場で見ることができなくてもプロセスごとにチェックをしてフィードバックをしないと正しいフィードバックにはならないんですよ。ですのできちんとプロセスというものを明言化させる、明確にする、そして教育をしたりマネジメントをする、これは基本中の基本だと覚えておいてください。なので今回の概要編では、まずこういった営業プロセスってどういうものなのか、そしてなぜ不可欠なのかという話をしっかりしていきたいと思います。皆さんの会社、営業組織に営業プロセスというものがそもそも存在していますか？あるんだろうけれども、でもみんなが意識していない、もしくは認識のズレがあるんだったら必ず統一させておきましょう。営業プロセスが統一されていない限り、繰り返しますけど、マネジメントも教育、部下育成、こういったこともやりようがありません。あるかないか、まず問いかけていただきたいと思います。ないんだったら、どんなものでもいいので、まずはないと話にならないと思ってください。そして続いて、どこまで解像度を上げていくのか、ここもしっかり考えていただきたいと思います。これは第2部でお話をしていきます。実際に営業プロセスを作っていきます。例えばこんな感じ、例えばこんな感じ、こういったプロセスも考えられますけれども、これは抽象度が高すぎる、つまり解像度が高くないということですね。あまりにも全体を見すぎてしまうと解像度が低くなってしまいます。だけど解像度を高くしすぎてしまうと細かくなりすぎますよね。全体が見えなくなってきます。ですので営業プロセス構築で考えるべきは、いくつかの解像度があるということ、 これも押さえておいていただきたいと思います。ですので、営業プロセスが基本的に明確になってない。ある人は明確になっていて、ある人は明確になってないというんだったら、必ず明確にして統一をしていくということ。そしてですね、さらにお伝えしたいのは、その他のプロセスとか手順と比べて営業プロセスは一体何が違うのか、このあたり本当に押さえておいていただきたいので、ここからとても大事です。まずものづくりで考えてみたいと思うんですね。ものづくりでいうと、先ほどちらっと言った料理、これもものづくりですね。肉じゃがを作ります、カレーライスを作ります、コロッケ作ります、何らかのものを作るということです。肉じゃがだったらお肉とじゃがいも、玉ねぎとか入れるかもしれないですね。だしを取らなくちゃいけません。醤油とか塩とか、お砂糖とかも必要かもしれないですね。水が必要ですよね。お湯沸かさなきゃいけないし。そのために調理をするための調理具、鍋とかフライパンとか、そういったものも必要ですよね。その食材とか調理具とか、そういったものをまず揃えるという、そこから始めないと物事進まないですよね。そして、じゃがいもを剥くとか、肉を切ったり、じゃがいもの皮を剥くことなく、次のステップに行くことはできないですよね。なので、こういったプロセスっていうものを明らかにしておいた方が、まあ間違いなく手戻りも少なくって済むということは、皆さんなんとなくまあご理解いただけると思います。私はもともとシステムエンジニアでした。どのようにシステムを開発していくのか、このプロセスってほぼ決まってるんですよ。でも営業プロセスというのはそれとはだいぶ違うものです。なぜかっていうと、今言った手順とかプロセスを踏まなくってお仕事をいただけることって結構あるわけですよ。先ほどちらっと言った肉じゃがを作るプロセスというのは、人によって若干違うかもしれないんですけど、そんなにイレギュラーなことはないんですけど、営業プロセスで言うと、A さん、B さん、C さんといったら、A さんなりのプロセス、B さんなりのプロセス、C さんなりのプロセスというのもあったり、もしくはお客様によってプロセスが変わってくるということもあるわけです。ショートカットしてはダメだっていうケースもあれば、そんなプロセスを踏んでいる暇があったら、もっとこれを先にやった方がいい。という、こういうケースもあるわけですよ。とはいえ、ケースバイケースで逃げてはいけない。ということです。繰り返しますけれども、ものづくりで言うと、ある程度プロセスとか手順というのは決まってくる。大体その通りにやれば、そこそこ先輩とかベテランの人が作ってるものと似たようなものが出来上がるっていうこと。だからみんな意識するわけですよ。そのプロセスとか手順を教えられた。だけど営業はそうとも限らないからみんな迷うわけですね。先輩とか上司とかがいろんなケースあるので、そのいろんなケースを言語化するのがめんどくさいとか、どうやってやったらいいかよくわかんないから、まあ自分なりに考えてとりあえずやってくれみたいに言う人もいるわけですよ。さらに言うと、運動とか勉強というものもありますね。例えばマラソンで例えますと、今フルマラソン5時間ぐらいかけて完走する人がいるとします。なんとか5時間を切りたい、4時間半ぐらいでゴールしたいとするじゃないですか。そのためにどういったプロセスを踏めばいいのか、どういう練習をしたらいいのか、これも人によって違うかもしれないですね。ものづくりともだいぶ違ってくるような気がします。私はその人その人のポテンシャルとか体質とか考え方とか、そういったものにかなり左右されてしまうからです。でも、ちょっとこういうことをするだけで、5時間半が4時間半になったり、4時間で走れるようになるってことはあまり考えられないですよね。勉強とかもそうだと思います。人それぞれなんですけど、それなりに負荷をかけてトレーニングとかしないと、運動とか勉強でこれまで以上の成果が出ないっていうことがある。ところが営業というのは、ちょっとした秘訣でピュッと結果が出る時があるわけです。なぜか。その話をしたいと思うんですね。営業の成果っていうのははっきり言います。1か0かなんですよ。さっきのマラソンで言うと、5時間半が4時間半になるとか、5時間半が5時間になったりとか、もっと頑張ると4時間切ることができるようになるかもしれない。肉じゃがだっていろんな肉じゃががあるわけです。クリームシチューもいろんなクリームシチューがある。だけど営業の成果は受注するか失注するか、結局この2つしかないんですよ。もちろん保留ということもあるんですけど、でも保留というものは結局受注ではないということですから、受注かそれとも受注以外か、この2択なんですよ。ということは、いろんなことをやって受注に至るっていうことあるわけですよ。なのでこの通りにやらなくったって このお客様からお仕事をいただけるケースも結構ありますよって言われたら、そうなんですよ。だから惑わされてしまうということなんです。今回営業プロセス構築講座の概要編ではとても重要な話を皆さんにさせていただきました。実際にどのようなプロセスを作っていったらいいのかっていうのは第2部からお話をしたいと思うんですけど、皆さんにぜひ知っていただきたいのは、営業プロセスというものをきちんと明文化させておいて、そしてそれを組織に統一させておくということは不可欠なんだということ、これを必ず覚えておいていただきたいと思うんです。営業プロセスはこういうふうに作るんですよっていう話をすると、あ、参考になりましたで終わっちゃうわけですよ。結局はプロセスって作ってみましたって言うと、まあ、ちょっと最初考えてみたんですけど、まあ、なかなかうまくいかなくって、でなんとなくやってるうちにもう1年2年経っちゃいましたね。確かに営業プロセスってきちんとした方がいいですかねみたいな感じになっちゃうわけですよ。なので概要編ではこのことだけを皆さんに知ってもらいたくってお話をさせていただきました。教育するときでもマネジメントするときでもプロセスに分解されていない限りやりようがないということです。結局結果だけ見てダメ出しをしたり、もしくは褒めたり承認したりすることぐらいしかできなくなっていくということです。 KPI マネジメント的に考えても、何をキーサクセスファクターにしたらいいのか、何を KPI にしたらいいのか、プロセスごとに考えなきゃいけないわけで、ですから最低限のプロセス分解、プロセス構築は必ずやるということを知っておいていただきたいと思います。本日の講義は以上です。ありがとうございました。